皆様こんにちは。デル株式会社の山口と申します。本日はマイクロソフトカンファレンスにお越しいただきましてありがとうございます。また本セッションへの参加ありがとうございます。セッションの方ですね、こちらに書いている通りビッグデータ時代におけるデータベースソリューションということで、始めさせていただきたいと思います。アジェンダになります。タイトル通りなんですけども、データベースの課題というのは主にインフラ面で何なのかというのはですね、我々が提供できるソリューションテクノロジーを踏まえて、またまとめ等も含め事例等も含めて、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、自己紹介になるんですけども、まず弊社についてですね、多くの方が、我々そのハードウェアベンダーとして認識いただいているかと思いますけども、我々会社としましてはソリューションベンダーへの変革を目指しております。その中でサービスですね、インフラのコンサルティングサービス、こちらにも力を入れておりまして、その中でいろんなソリューションがあるかと思いますけれども、私はデータベース、そちらにですね、10年ほど担当しております。改めてよろしくお願いします。で、早速本題なんですけれども、世の中的なデータベースの課題というのは何なのかというのをですね、まずある調査データに基づいてちょっとお話ししたいと思いますけれども、こちらはいろんな業種ですね、いろんな客層のデータになりますけれども、このアンケート結果を OLTP 用途データウェアス用途でそれぞれ見てみます。見てみますと、上位の方赤くくくりましたけれども、それぞれですね、トランザクション性能やそのデータベース数の増加、データボリュームの増加、またデータウェアスもですね、ボリュームの増加、あとセキュリティという項目もありますけれども、クエリの性能ということで、データの容量が増えるにつれて、それに伴う性能が課題だというお客様がアンケートの結果から分かります。皆さんもいろんな課題があると思いますけれども、今日はですね、この上位の課題、特に性能に関して話をさせていただきたいと思います。で、この性能の課題をですね、ハードウェア的に見てみますと、ハードウェアにはそのいろんなリソースありますけども、代表的に CPU、メモリー、ハードディスクですね。CPU、メモリーがですね、日進月歩に性能がどんどんその進化して、容量帯価格費等も下がってきて、ているかと思いますけども、主にそのハードディスク、こちらに関してはそれそのものの性能の進歩っていうのは頭打ちだっていうのはもう皆さん多くの方が、ご理解いただいている状態かと思います。その中でもですね、データベースに関してはそのインメモリーデータベースという形でこのボトルネックになりやすいハードディスクをシリコンディスク、いわゆる SSD ですね、そういったものを並べたりメモリに載せることによってその高速に動かそうと、そういうソリューションがもうそのメイン、世の中的なメインになりつつございます。で、それがですね、この調査データでも出ているんですけども、ズバリインメモリーデータベースの導入状況ということで、左上のデータを見ますと、すでに導入しているお客様から、もうその具体的に、その取り組みを始めているお客様までですね、赤枠でかかっている部分、もうその半数以上になってきていますと。で、それに対してそのインメモリーデータベースですね、そういったシリコンディスクを並べたりするソリューションに対する期待している性能向上、これは2倍から100万倍というふうにありますけれども、多くは10倍ぐらいのその性能向上を期待しているというのが、アンケートから分かります。またですね、そのユーザー層使っている製品ですね、ちょっとちっちゃくて見にくいかと思いますけど、右上ですね、マイクロソフトの SQL サーバー、オラクルですね、この2つがほとんどのユーザーで使われている中心的なデータベースとデータベースですと。それに対して右下、今後使いたいと考えるインメモリーデータベースベンダー、これを見ますと同じようにですね、マイクロソフト、オラクルというのが上位に来ています。このことからですね、同一製品を使いながら10倍ほどの性能向上ができればという期待がアンケートの結果から見えるかと思います。で、実際そういったインメモリーデータベースを利用したいアプリケーション分野、これを見ますと、これも赤枠で囲っている部分ですね、顧客管理、販売支援、データ分析、e コマース系ですね、主にビジネスに直結するデータベースが上位に来ております。またインメモリーデータベースに対する懸念、これを見ますと、これを右下ですね、上位からその運用管理コストの増加、ハードウェアコスト、ソフトウェアコスト、それぞれですね、インメモリーデータベースは速そうだけれどもそのコストが見合うのかという課題が上位に来ております。 でこのようにですね、コストの課題がインメモリデータベースを検討する上での懸念となっているんですけれども、ではですね、この課題に対してまずその考え方等をちょっと簡単に話をさせていただきたいと思います。でこういったそのコストの懸念にありがちなこととしていろいろ書かせていただいたんですけども、具体的にはその例えばインメモリデータベースを検討しようというときにですね、ありがちなこと、ハードウェアのサイジングに置き換えて考えますと、性能要件が明確なものに対してはいろいろ詰めやすいと思うんですけども、多くはですね、その性能の要件がその曖昧であったり現状がよくわからない環境で、大まかなサイジングで新しい環境を決めるという形が多いかと思います。例えばその仮想化等を実現する際ですね、データベースも主にその容量要件で環境のサイジングをしたりすることが多いんじゃないかということです。その結果ですね、新しい環境に対してその適切だったかもしれないし、過剰投資だったかもしれない、もしくは新しいシステムなのにあまり早くないと、そういったいろんなケースが出てきているように我々も見えております。でこれはですね、検討時のもろもろの曖昧さがそういった性能投資 の, その判断妥当な投資になるのかっていうのをその難しくしているのではというふうに考えているんですけども、それに対して、そういった性能投資の検討に必要な3要素というのを3つ挙げさせていただきました。やはりですね、現状の把握をして、将来の計画も含めた上で ROI 費用対効果も考えて、こういった、コストの問題を考えるべきであると、考えております。で我々がこの現状把握や将来の計画に対してですね、お客様の検討を支援するために進めているプロセスがあるんですけども、社内でワディと呼んでおります。ここに書いてあるワークショップアセスメントデザインインプリメンテーションの略なんですけども、これ、当たり前のプロセスに見えるかもしれないんですけども、やはりですね、我々 のハードウェアサービスを売る上でですね、お客様とやっぱり綿密な打ち合わせをさせていただくと。でその上で、既存の環境やなんかその評価できるものがあればきちんとさアセスメントサービスという形で調査させていただくと、その結果構成を決めて実際の導入の設計を行ったり実装 POC 等を含めてやらせていただくと、このプロセスをきっちり進めていくことによってこの現状の把握将来の計画のところの検討を手助けできると考えております。で現状の把握に関して、データベースのところで言いますと、さらに具体的に SQL サーバーの現状調査メニューという形で弊社が用意しているメニューになるんですけども、大きく分けて4つございます。この表の細かいところは話しませんけども、左側に行くほどいわゆるそのデータベースの論理チューニングですね、そのインデックスをどうするであるとか、そのクエリがこれどこでその詰まっているのかと、そういった詳細な調査をするのが左側で、右側はですね、その主にそのハードウェア OS のレイヤーでボトルネックを調査して、解決策を提示するメニューという形になっていて、左に行くほど効果で工数もかかって金額も分かりますと。で右側は短期で分析できて金額もかなりその抑えられるという形なんですけども、年々こういった全部のメニュー提供してるんですけども、一番右側で問題の解決を目指すお客様が多くなってきています。で我々からもそういった提案するときにですね、論理チューニングでずっとコースをかけるよりもこの問題はハードウェア的に解決する方がトータルで安く済むであるという形で進んできている現状がございます。でこういったアセスメントサービスですね、一番多く採用いただいているんですけども、この ROI に結びつくところではですね、やはりその現状の問題解決策をその数字化して報告しますので、お客様にとっても次の投資への その判断に役立つというメリットが当然ございます。でここでですね、その ROA をもう一歩詰めて考えますと、ビジネスインパクトが明確なケースですね、ハイトランザクションのシステムが必要だと、何億円のプロジェクトビジネスのための基盤であると、もしくは実際にその業務への実害が出ていてビジネス損失がいくら出ていると、そういったケースはですね、こういったその性能の投資もこれだけの環境を組まないとその解決できないという場合はですね、皆さんもイメージできるかと思いますけども、投資判断も早いかと思います。ですけどこれ分かりやすいパターンなんですけども、こういった場面でも我々やはりですね、そういった環境で我々提案するときにはなるべくその数字化してこうだからこの構成がいいという形で進めるように努力しております。で一方でですね、そのコストの課題から話入りましたけども、一番ですね、ビジネスインパクトが不明確なケース、これに対してどこまで投資すればいいのかっていう判断が課題としてあるかと思います。これを簡単なその サンプルで考えたいと思いますけども、まあ、あくまでサンプルですね。ある勤怠登録システムでちょっと考えてみたいと思います。まあ、日々社員は全員ですね、毎日何時に業務開始して何時に終わりましたと、まあ、入力してボタンを押しますと。でこれも3ステップぐらいあるシステムなんですけども、今ボタンを押して次の画面に行くのにまあ大体5秒ぐらいかかった想定で話しますけども、まあ今5秒ぐらいこう、まあ、数秒時間かかって次のページ行って、さらに次のページ行くと、その3ステップでトータル10何秒ぐらいかかっているの、このアプリケーションシステムをですね、システム管理者の立場から考えたら、まあそんなにその性能の要件が高くないシステムで、まあ、今これぐらいの処理で進んでいるんだったら次のシステムもこれぐらいでいいんじゃないかと、多くはそんなに課題にならないかと思うんですよね。こういったシステムに性能もそんなにいらないんじゃないかと、仮想化で容量だけ決めればいいと、まあ、そういうケースが多いかと思います。でこれをですね、ちょっと数字化して考えてみた例なんですけども、表の方細かくなっているんですけども、仮に今このワンステップで数秒かかった処理がこうデータベースの負荷で遅くなってましたと。でこのシステムに仮に50万円ほど追加投資をすると、まあ、それの1ステップが3秒ぐらい短くなりますと、このインパクトを人的コストで考えてみたっていうのがこの表になって、まあ、いろんなその計算式をちょっと入れてみたんですけども、これが例えば1800人企業でこのシステム5年使うっていうふうに考えた場合、この1ステップ3秒の短縮がですね、5年で、トータルでこうどれくらいこう、まあ、増強したらコストが低減されるかと、そうするとですね、1125万と。経営者的にこの報告を例えばその稟議書の中で見たときにですね、ちょっと性能を良くすれば、その人的コスト、社員がその日々かかる無駄な時間を低減できますと、50万投資に対して人的コスト1125万。これおそらくその性能投資として進めやすくなると思います。一方で、まあ、左に500人企業、100人企業という例を挙げさせてもらいましたけども、まあ、これを例えば100人企業で考えたとき、この人的コストの削減ってまあ62万ぐらいなんですね。そうすると、まあ、50万に対して62万だったら別にこれやっぱそんな性能いらないんじゃないかと、まあ、こういった判断がいろんなことを数字化して考えたら、進めやすくなるので、インメモリデータベースを検討する際もですね、我々お客様のそういった検討をこういういろんな計算を一緒にやらせてもらって、検討しやすくしたいと、そういうお手伝いをさせていただいております。でちょっとプロセスや考え方の話をさせていただきましたけども、ここからはですね、テクノロジー、弊社ができる提供できるテクノロジーですね、そこを話をさせていただきたいと思います。でサーバーに関するテクノロジーなんですけども、我々ですね、この9月に弊社でいう第13世代のサーバーという 13G というふうに呼んでいるんですけども、出荷させていただきました。でいろんなラインナップあるんですけども、まあ、代表的な特徴が、まあ高密度高速化が実現されていますと。で管理機能も強化されている。であとはそのさらなる機能強化ということで、性能やその省電力とプラスアルファの要素もいろいろありますと。で今日はそのインフラの性能に関して話したいと思いますので、この新しいサーバーの性能に向上に貢献するところを、話をさせてもらいたいと思います。まずプロセッサーなんですけど、これはまあ分かりやすい世界ですね。でムーアの法則っていう言葉聞いたことあるかと思いますけども、まあこれおよそ3年で CPU って3倍ぐらい速くなりますっていう法則なんですけども、今回出荷させていただくサーバーに実装されるインテル様のそのハシュエルっていうコードネームの CPU ですね、これもですね、まあその法則よりちょっと上のですね、3年で4倍以上の性能向上を果たしていると。でこういった性能に関してはですね、その CPU のリソースも皆さん測りやすいと思いますので、新しいシステムに必要な CPU もいろんなコアのモデルからこう選択いただける現状でございます。であとメモリですね、こちらもですね、ちょっとずつその性能は進化していますと、 DDR3 から DDR4 になったと、そこで帯域が広がって、省電力化も実現されたと、容量に対する価格も徐々に安くなってきてますと、徐々に進歩しております。で次に、そのインメモリデータベースの話をしましたけども、主にそのローカルストレージのアーキテクチャがこういったインメモリデータベースに効いてくるんですけども、そこをもうちょっと細かく話したいと思います。で3つレイヤーに分けまして、主にそのサーバー内蔵の IO 製品ですね、あとはそれを手助けするそのソフトウェアのアーキテクチャで、一番右側ですね、いわゆる外付けのストレージ、それぞれのそのテクノロジーというのを紹介させていただきたいと思います。まずハードディスクですね、こちらは冒頭でお話した通りですね、 今回の製品でも、まあ、1万5000回転の 最大1万5000回転で頭打ちで、性能は多く変わらずです。まあ、容量は徐々に大きくなってきています。で次に SSD、これも皆さんもその SSD というも PC 等に入っているのでもいろいろご存知かと思いますけども、まあ、いろんなラインナップあるんですけども、これも性能に関しては徐々に速くなってきているという形になります。でそこでもう一つ そのおすすめのアーキテクチャの話になりますけども、ちょっとその線表で書かせていただきました。今あの話させてもらったその青い四角でかかっているハードディスク SSD ですね。で下のグラフは黄色がそのレイテンシー応答速度で、緑色がおよそその右のプラットフォームにあのデバイスに移るとどれくらい価格が上がっていくのかと。で一番下はですね、データベースで実際ベンチマークがかかるとどれくらい その性能向上を果たせるのかというおおよその数字を書いているんですけども、まあ、ハードディスクより SSD の方が DB 上で使った時にはまあ30倍50倍ぐらい速くなりますと。でさらにですね、そういった高速化を実現する際にですね、SSD でもいろんなタイプがありまして PCI 直結の SSD というのがございます。 PCIe SSD と呼ぶんですけども、これも、さらに高速化を実現するときは価格は3倍高くなりますけど性能もまあ3倍高くなりますと。ですけどかなりその性能の集約ができますという形で今までおすすめだったんですけども、今回のこのサーバーではですね、もう一個技術的なブレイクスルーが発生しました。それが一番右側に書いている PCI SSD の NVMe って書いてますけども、これ新しい規格になるんですけども、まあ右に行くほどどんどんその価格も上がって性能も上がるんだよねではなく、実はですねこの製品価格が隣のその PCI SSD HCI 規格っていうんですか、それに対して逆に安くなります。3分の1から4分の1ぐらいに安くなるのに、性能はさらに3倍4倍速くなってくるという形ですね。技術的なブレイクスルーを果たしたと思っていますので、こういったデバイスをうまくデータベース環境に取り入れるのが有効というふうに考えております。でこの今お話した NVMe の製品ですね、まあ、写真で言いますとこういったサーバーのフロント側にですね、これフロントアクセスというんですけども、電源が入ったまま抜き差しできると。でまあ、通常 あのハードディスクや SSD と同じように扱えると。今までは結構その側を開けてネジでなんかいろいろやったりしないとその PCI バスにさせなかったりしたんですけども、それがですね柔軟な管理ができるというのが一つ大きなポイントになります。でこの製品を今回この後でまた話しますけども、全世界で初めて製品化して出荷させていただきました。でこれをですね、既存 その PCI SSDと比較したのがこの一覧表になるんですけれども、赤枠で囲んでいるのがこの NVMe の MLC というものなんですけれども、まあよくいろんなその容量とか価格のところを見ていきますと、まあ全部20丸ついてますと。まあ実績はこれからですと。で今までの選択肢は容量を優先するのか、価格を優先するのか、性能を優先するのかと一長一短こう選択いただくような形だったんですね。それをこの新しい世代のこの PCI SSD は全部いいとこ通りしているので、もうこの世代になったら皆さんはお客様は、この新しい製品一択でいいと PCI SSD を検討すればいいんですね。そういった形になってきております。でこの NVMe って繰り返しましたけども、補足させていただきますと、こういったフラッシュメモリを動かすための、まあ、規格ですね、次世代インターフェース規格になります。でこれに対してその古い規格の名前は AHCI 規格と言います。で主にですね、そのハードディスク等を動かすために作られたアーキテクチャで、それに対して、まあ、それがですね、今まではそのハードディスク前提なので、こういった SSD を動かすときにはですね、アーキテクチャ的なボトルネックがありましたと。それをクリアするための新しい規格が NVMe。でこの規格、ハードウェアベンダー数十社が決めた第一世代が定義されて、繰り返しですが我々が今回初めて世界で製品化させて出荷させていただきました。来年ぐらいには各ベンダーで揃ってくるんじゃないかというアーキテクチャになります。でこのおすすめで話します NVMe SSD ですね、我々のサーバーでいうと1個前の 12G というサーバーに対しても実は挿して動かすことができます。それが表の真ん中で上の方で Gen2 って書いてますけども、まあ、そういう Gen2 というスロットに対して挿して動かすことができますと。で下にカタログスペック書いてますけども、一番右側は新しい 13G で挿し 13G のサーバーに挿した時ですね。当然早いです。でも1個前のサーバーに対してに挿しても実は早いですと。で一番左側ですね、今までその最速と言われていた SSD のスペックを書いております。まあ、それに対して 古いサーバーに挿しても最新のサーバーに挿しても早いですというのがポイントになります。でこれをですね、カタログスペックではなくて実際いろんなベンチマーク、実際のアプリケーションの動かした時のデータが重要になってきますので、これもちょっとちっちゃくて見にくいんですけども、その当然データベースやファイルサーバー、ストリーミングといろんな用途で使った時ですね、黄緑色の線が NVMe のデバイスを使った時なんですけども、今までの規格、よくそのフュージョン IO というのがこう代表的な製品であるんですけども、それが青色のグラフになります。で赤色は前の世代にこの NVMe を挿した時の速さですね。これで見ますとやっぱりその緑色がかなりいろんな場面で速いことが分かるかと思います。まあ、最低 3,4 倍から10倍ぐらい速くなるというふうに覚えていただければと思います。でこのシリコンディスク SSD の話をさせていただいてますけども、実はですね、我々非常に力を入れてまして、こういった調査会社評価機関にもですね、デルがそこの SSD の提供のナンバーワンであるといった評価もいただいております。でここまでサーバー内蔵の IO 製品の紹介をさせていただきましたけども、こういう IO 性能を稼ぐためのアーキテクチャというのがいろいろございます。それはソフトウェアキャッシュというふうに呼んでいるんですけども、我々が提供しているソフトウェアキャッシュの機能もあるんですけども、まあ、SQL サーバー、マイクロソフト様で提供されているキャッシュが、ソフトウェアキャッシュの機能がありますので、簡単に紹介させていただきたいと思います。でこれはもう実際その機能を使って OLTP でそのベンチマークをやった結果なんですけども、ちょっと見にくいですね。この SQL サーバー2014からはですね、スタンダードエディション、エンタープライズエディションにおいてですね、バッファフールの拡張領域っていう機能が実装されていまして、これはですね、さっき話した例えばその高速な IO デバイス NVMe の SSD をですね、メモリの代わりにキャッシュ領域化することができるというのが一言で言うと機能なんですけども、これをやった時のベンチマークの結果です。で、紫色の線がですね、このキャッシュ領域の SSD を使った時で、水色の線がこういった PCIe の SSD をキャッシュ領域に使った時の線表になります。で当然その水色の線はかなりその速い形になりまして、でそれに対する比較はですね、これもちょっと見にくいんですけど、黄緑色の線というのが SQL2014 で全部その SSD を並べた時の速さですね、ほとんどそれに近い性能を水色の線は発揮していると。なのでそのシナリオによってはこう、うまくこういったキャッシュ機能を組み合わせることによって、その最大の速さを実現することもできるというのが一応その、まあ、簡単な結果になります。であとはですね、こういったそのキャッシュ領域に通常の SSD を使うと遅くなる場面もあります、注意が必要ですというのが紫色の線ですね。でこれまあ上に行くほど速い形になるんですけども、赤枠で囲った部分ですね、ずっと動かしてもなかなか遅い時間というのが、こう発生したりするので、この辺はどういったデバイスを使うのかというのはノウハウが必要になります。であとですね、ちょっとこれを見ててお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけども、 SQL2012 と2014どっちが速いのかというベンチマークもやっております。でこれを見ますと、まあ、赤色が2012で、なんか一見2012の方が速いんじゃないかというふうに見えると思うんですけども、これ250ギガぐらいのデータでやった時なんですけども、大体ですね、新しい、まあ、あくまで我々の見解です、マイクロソフトさん新しいデータベースを出荷されると、どんどんその対象としているデータベースのサイズをこう大きくして、それに対するチューニングのアルゴリズムを作っているので、容量がちっちゃいと古い世代の方が早かったりという傾向が時々あります。あくまでこの、ベンチマークではそういった性能の逆転がありましたと。これが容量が大きくなってくると2014がどんどん早くなってくるというふうに、イメージしていただければと思います。で次にですね、実際そういった大容量での、検証結果、主にそのデータウェアでのバッチ処理を想定した、ベンチマーク結果なんですけども、これもですね、今話した、ソフトウェアのキャッシュ機能、SQL のソフトウェアのキャッシュ機能を使った、結果になります。これはですね、まあ、左からそのきれいな結果が出て、棒グラフが小さいほど速いという形なんですけども、一番左側は SQL2012 で実行したとき、全部普通に SSD を並べたときですね。2014にするだけで1割ぐらい速くなりました。であとはその SSD をソフトウェアキャッシュ使ったときが3つ目ですね、それもリニアに速くなりました。でさらにその PCI-SSD 速いデバイスをキャッシュ領域化して使ったときには、さらに速くなりましたという形になるので、こういったその IO 製品をその高くて最速のものを並べなくても、うまくソフトウェアキャッシュを使うと、分かりやすく言うと普通のハードディスクを並べて ソフトウェアキャッシュ使ってさっき話した NVMe みたいなものを使うと非常に有効なシナリオがありますよというのがここでお話したい内容になります。で次にですねちょっと補足なんですけども、SQL サーバー2014インメモリーの機能が提供されたっていうのもご存知の方多いかと思います。これも検証しました。まあ、検証データ100ページ超えるようなものなんですけどあくまで1ページにまとめたんですけども、まあ、やっぱりかなり早い結果になりましたと。まあ、全部メモリの本当のメモリの中で完結するので、当然早い結果が出ました。でこれはいろんなそのアプリケーションで使えると思うんですけども、あくまで細かいその制限事項に従って論理的に設計するアーキテクチャになるのでピンポイントで速くする技術、インフラでエイヤで速くする技術ではないというのを補足としてお伝えしておきます。で IO の、まあ、いろんなラインナップ IO 製品のラインナップの話しましたけど、 外付けストレージを使った時、どういったソリューションになるのかテクノロジーなのかという話ですね。で今日はですね、まあ、弊社いろんなラインナップあるんですけども、弊社 の, そのコンペレントっていう製品ですね、 SC4000 シリーズっていうのがあるんですけども、これまあ内蔵がその SSD、内蔵ディスクや SSD 全部並べているオールフラッシュっていうふうに呼んでるんですけども、そのモデルを使ってこういったストレージのメリットを話したいと思います。でここでですね、この機能で提供されているそのフルードデータアーキテクチャというのがありまして、分かりやすく言いますと自動階層化機能、まあ、階層化という言葉聞いたことあると思いますけども、これのメリットを、まあ、簡単に話しますと、まあ、大容量になってきて外付けストレージもなんか必要だなと、でそういった時ですね、まあ、早く動かしたいと、じゃ全部その SSD 一番いいの並べればいいのかと、それだけだとやっぱ高価で容量も確保しにくいというケースがあると思います。でこのアーキテクチャはですね、要は早く出し入れしたいデータは早いデバイス、ストレージの中にある早いデバイスに実装されると、で静的なデータはまあそのハードディスクと混在させてそういったハードディスクに置くと、でそういった階層化をですね自動チューニングで日々その監視して最適化することができると。なのでその性能と容量をですねうまく中に並べるデバイスをその価格でバランス取ることによって性能と容量を両方確保できるというのが大きなメリットになってきます。これを実際のアプリケーションの動きで簡単にアニメーションにしますと、ファイルサーバーの場合ですと、まあ、ユーザーがよく使っているデータは早い領域に置かれると、ここの例ではその通常のハードディスクで書いてますけども、で遅いデータは 7.2 キロ回転の遅い領域に保存されると、こういう動きをストレージ側でやってくれます。でスケールの場合ですね、まあ、ユーザーデータベースとはいろいろあると思いますけども、読み書きが多い、データ領域ですね、エクステントいろんなブロックサイズありますけども、そういった読み書きが多く必要なものは早い領域に、ここで言うと SSD なんですけども、でシステム DB のようなものは静的な領域で、テンプ DB みたいなものは早い領域に置くと、でログも個性的な領域と、こういった形でですね自動的にその IO の適性を見て最適化されるというのが実現されます。でこれをですねその違う角度で、さっき話したモデルで言いますと、実は基本的にはその内蔵の SSD というのが書き込みが得意なタイプと読み込みが得意なタイプの SSD を並べています。これをですねそのデータのやり取りの動きで見ますと、書き込みの時にはその書き込みが得意な領域にどんどんどんどんデータが入っていくと、でそれをですねこのカメラのマークありますけども、リプレイって機能でこうちょっと中を監視して、実際このデータを読み取りに望ましいった場合ですね、右側の読み取りが得意な SSD に配置されると、こういったことが実現されます。でここまでちょっとデバイスの話をさせていただきましたけども、この CPU、 メモリ、ディスク、これそれぞれですね構成サイジングする場合にはですね、このバランス取りっていうのがその非常に大事になってきまして、ノウハウも多く必要になってきます。でよくあるのがさっき話したようなその早い PCI SSD をお客様に貸し出して検証してみたんだけど、そんな早くないです、なんか2倍ぐらいしか早くならないですというような話がたまにございます。でよくよく見てみると、もうその IO がすごい早くなると CPU ってあっという間にそのパンパンになるんですね、多くのワールドワークロードをこなしていくので、そういったバランシングがですね、実はその早いものをポッと一箇所取り入れるだけじゃなかなか早くならないと、こういうバランス取りのノウハウというのが必要になってきます。でここまでですね、世の中的な課題、まあ、そのコストの課題もあると、でそれに対していろいろ調査したりというのが重要という話と、デバイスの話もさせてもらいました。 で、これをお客様管理者の方から考えますと、まあ、そのやらなきゃいけないことがいろいろありすぎて、情報収集もいろいろやらないといけません。これ結構その現実的な場面ではその検討の時間もあまりないとか、いろんな課題があるかと思います。こういった場面ではですね、やはり我々のようなですね、その、まあ、専業ベンダー、そういうところに力を入れているベンダーをうまく活用していただきたいなと思っております。そこでですね、我々がそのお客様にその検討しやすく提供しているデータベースのプラットフォームがですね、一応3つラインナップ、アプライアンスパッケージという形で出させていただいています。で、この構成はですね、SSD に並べたようなモデルは SSD アプライアンスという形でマイクロソフト様との協業で出させていただいております。で、分かりやすく3つ書かせていただいたモデルですね、これ価格ごとにレンジ変えていまして、まあ、小竹梅的な構成になっています。で、一番左で言っている爆速サーバー、これの構成はですね、さっき話したそのソフトウェアキャッシングですね、これをうまく使って価格を抑えましょうと。なのでハードディスクを並べながらPCI SSD をソフトウェアキャッシュでうまく使って早く動かしましょうということを実現する構成になっています。で、真ん中のモデルは、これがまあよく我々その出荷させていただいているんですけども、爆速メモリストレージサーバーと呼んでますけど、まあいわゆるそのインメモリのインフラですと。通常の SSD もサーバー内蔵で並べます。かつ今回おすすめで話したその NVMe の PCI SSD を混ぜることによっていろんな組み合わせができるんですけども、最速を目指しますと。これサーバー内蔵で動かすのが愛用的な最速です。これがもうスピード優先の時の構成になります。で、あと一番右が外付けストレージを使う場合ですね、実は愛用性能的にはサーバー内蔵よりは劣るんですけども、やはりもうその何テラバイト、極端に言うとペタバイトまでいきますという時はですね、こういったあの外付けストレージの SSD 内蔵のもので、実現できると。かつですね、こういった構成ハードウェアだけだとなかなか速くならないので、我々が調査させていただいたり、その設計サービスで適正化することによって高速化が実現される形になっております。で、この我々が提供しているこういったパッケージアプライアンス製品ですね、いわゆる世の中のその高価な専用アプライアンス、データベース専業ベンダーさんが出されているようなものとの違いはですね、我々が提供しているのは全て業界標準的な技術の組み合わせです。で、ソフトウェア的には SK サーバー2014のいろんな新しい機能を含めていろんな検証をして、そこでいいものを取り入れると。で、ハードウェア的には今日おすすめとして話した NVMe の PCI SSD ですね、そういうものを業界で早く出させてもらって、それをどういったベストミックあの構成がベストミックスなのかっていうのをですね、努力させてもらって出させてもらうと。それによって適正なコストでそういったプラットフォームを提供するっていうのを大きな違いとしております。分かりやすく言うとその価格が全く違います。同じ性能を実現できるのに、そういった高価なアプライアンス製品と最大10倍ぐらいの価格差が出てきます。そこが違いですね。で、あとはですね、我々 その提供するサービスメニュー、今日は主にその性能に関して話しているので、アセスメントサービスやデータベースの構築の設計がですね、そういった領域になってくるんですけども、その他のその可用性だとかセキュリティ、いろんな課題もですね、同じようにさっき話したワディプロセスで提供させていただきまし、提供させていただいてますので、これに関してはまた別途違う場面でお話ししたいと思います。で、ここまで話をさせていただいた各アーキテクチャですね、考え方、進め方含めて事例、じゃあどういった形でデリューが提供しているのかという事例の話をしたいと思います。一つ目が日本パレットレンタル様というお客様なんですけども、こちらはですね、パレットって荷物を運ぶ土台ですね、このパレットをいろんなお客様にレンタル事業をやっているお客様で、このパレットに IC チップを埋め込んで、もう何万パレットっていう形でいろんなお客様にレンタルされてますと。で、そのチップで全部の動きをトラッキングして、データでそれを取得してサーバーに全部集めてます。で、その集まったいろんなパレットの動きを顧客情報を分析して、次にどのお客様にいくつぐらい必要なんだっていうことをプロアクティブにいろいろ調査してサービスを提供されていると。それを実現している、プラットフォームを我々が、この爆速シリーズでお手伝いさせてもらいましたという事例になるんですけども、まあ、結果としてはお客様のその要求を満たすその性能というのをこの基盤で提供しているんですけども、そこに行き着くまでには我々の提供しているワークショップアセスメントも採用していただいています。かつですね、これお客様からするとこの基盤非常にハイトランザクションで大容量になりますので、 具体的に言いますと、そのオラクルさんのエクサデータ等もその、オラクルさんに相談して提案を受けていたそうで、我々で提供しているプラットフォームの、との見積もりの価格差が10倍ぐらい違いましたと。そこで我々はいや、ちゃんとこういった構成で実現できるんです、 SQL サーバーで実現できるんですっていうのを POC をやらせていただいて証明させていただいて、あ、本当に要件を満たしているっていう形で評価いただいて、選定いただきました。お客様にもその満足いただいて、日々データが増えてますのでいろんな形でお手伝いはしてるんですけども、こういったそのハイトランザクション大容量のシステムでも、そういった低価格で適正なコストで実現できるという事例になります。で、次がですね、ソフトバンクモバイル様の事例になるんですけども、これはもう分かりやすくソフトバンク様のそのキャリア事業、携帯事業ですね、これのですね、皆様その、スマップ等がコマーシャルやっているつながりやすさナンバーワンというコマーシャルも、覚えているかと思いますけども、まさにソフトバンク様がですね、その携帯のユーザーにその早くてつながるインフラを提供するために、分析しているシステムがあるんですね。でこのシステム、データベースなんですけども、全国の携帯電波の状況、電波状況、通信速度、あといろんな基地局があるんですけども、それのデータを全部集積して、具体的な数字は言えないんですけど何百テラバイトです。これを、全部データベースに突っ込んで分析して、お客様今まで他のハードウェアベンダーさんで動かしてたんですけども、ものすごい大容量なんで、どこに次基地局増強するのかっていうのはですね、分析にこう何週間もかかって一月に1回ぐらいのペースでしかその検討できなかったと。でそれじゃ遅すぎると、他のキャリアさんに負けてしまうと。で早いプラットフォームが必要だということで、我々のこの爆速構成ですね、これはストレージも入っています、これを採用いただきました。こういろんなワークショップアセスメント評価とも行っていただきました。その結果ですね、性能でいうとその DB 基盤だとその7倍から10倍ぐらいの速さになったんですけども、お客さんとしては結果、数日でその集計処理ができるようになったので、毎週経営判断ができるようになったと。でその結果、お客様がああいった形でコマーシャルされているように、一応そのアンケートの結果、つながりやすさナンバーワンというのを実現できたという形の、事例になります。これもですね、一見何百テラバイトの集計といったら、普通、お客様やっぱりそういうデータベースの専業ベンダーさんに相談して解決しないとダメなんじゃないかと、何億円にも何十億にもなる、ひょっとしたらなるんじゃないかと想像するシステムだと思うんですけども、我々のインフラでこういったシステムが実現できると、 SQL サーバーの機能でここまでできるんですというのが事例のポイントになります。で続きまして、西日本鉄道様ですね、こちら鉄道会社様ですね、九州で稼働されているお客様ですけれども、こちらはですね、 SAP 用の BI 基盤のデータウェアハウスになるんですけれども、今まではその SAP 標準 の BO とか BW って製品あるんですけども、そこで SAP の BI のデータ分析を行っていたんですけども、非常にパフォーマンスが遅くて、かつその運用にですね、いろんなそのアバプと特殊な技術が必要なので、いろいろ外注さんにこう出さないとやりたい分析ができなかったりと、多くの課題を抱えられていたんですけども、この BI システムを SQL サーバーで動かすと、 SQL の BI で動かすと、かつその我々 のバックソックサーバーの基盤を使って、やりたいことを早く柔軟に自分たちでやりたい分析をカスタマイズして実装したいということをですね、これは ISID さんと共同で提案させていただいた事例になります。ISID さんはですね、 SAP のデータをその要は SAP の世界から切り出して抜き出して、 ISID さんの持っているテンプレートで SAP が簡単に分析できますよと、いろんな角度で SAP のデータが分析できますよというソリューションを展開されていて、我々はそのインフラで組み合わせてやらせていただいているんですけども、このことにはですね、お客さん分かりやすく言いますと、今までの基盤だと遅くて、あるボタンを押したらタバコ部屋に行ってもうしばらく待って休み時間と燃えてから次の処理に入ってたのをですね、それじゃやっぱり問題だという形で、このソリューションによってその高速化が実現できたという事例になります。でこれはですね、ちょっと SAP にも我々 その今お話したソリューションがすごい今おすすめなんですという話になるんですけども、SAP の基盤だと、よくその SAP の花っていう形で聞いたことあると思うんですけども、早いデータベースを用意されているんですね。で裏側は実はですね、そういう早いデバイスを使われるようなそのインメモリ的なアーキテクチャなんですけども、非常に高価という印象がございます、お客様からもですね。 で BO、BW という SAP の標準の BA をリプレースしたりする場合もですね、いろいろかなり効果になりますと。でこれをまあ Scale の基盤で、あと我々のそのインフラで高速に廉価に実現できるという形で、今日は詳細をお話ししませんけども、これもですね今非常に好評いただいているソリューションなので、SAP のユーザーでちょっとこう気になった方はですね、また別途お問い合わせいただければと思います。事例はここまでになりますけれども、本日のまとめになります。性能の課題のところから話をさせていただきましたけれども、やっぱりその性能の問題というのはですね、いろんな場面で企業経営にその人的コストで影響をしていると考えています。またですね、その性能の投資にはですね、3つの検討が必要だという形で、現状把握、将来の計画、ROI の話も、させていただきましたけれども、我々はその検討の3要素をお手伝いすることが、ワークショップとアセスメントサービスで、実現できますというのが2つ目ですね。あとはテクノロジーのところ、この、テクノロジーですね、 NVMe の SSD というのが、DB 以外のいろんなプラットフォームで効いてくるというのをぜひ覚えていただきたいと思います。で我々が業界でそれを初めて出させていただいて、他社さんが揃ってきてもさらにその先を行く用意があるというのをぜひ覚えていただければと思います。で SQL サーバーの構成ではですね、このアプライアンスとパッケージというの、そういうものからご検討いただけますと。で本日ですね、お手元にこういったその簡単なワンページが2枚ほど配布されているかと思いますけれども、もし行き渡っていませんでしたら、ちょっと後ろの方にカタログを置いていますので、ぜひ見ていただければと思います。またですね、セッションの方こちらで終わりますけれども、お手元のアンケートをぜひご協力いただきたいのと、あと帰りにですね、そのカタログと一緒にですね、ノベルティをちょっと用意させていただいてますので、ぜひお受け取りいただければと思います。セッションは以上で終わりとなります。ご清聴ありがとうございました。